ピントスコープ、心に一本の映画があれば。
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。前回に引き続き編集部メンバーの川口が釜山国際映画祭に行って見聞きしてきたことを話します。聞き手は小原と足立です。
のパーティーだけじゃなくて、あの他のワークショップとかも受けてたっていうことだったんですけど、
原和夫監督 の、うん、あのマスタークラス の、はいはい、あのチケットはなんとか取れたので、うん、行きました。話の内容はねちょっとあの、まあ、その場のあれなのであれですけど、うん、はい、やっぱりなんかそのどの監督も別にその例えば海外から日本に来た監督もそうだと思うんですけど、意外となんか自分の国にいるよりも結構いろいろ話しちゃう感じがするっていうか、その海外に行った時の、うんうん、その映画監督の話って、うん、結構面白いかもって、うん、ちょっと原和夫監督の、ねまあ、原監督が多分ね歯に衣着せずって日本でもそうかもしれないけどなんかよりすごい結構面白かったですね。ああの刺激的で、あのそう残念だったのは、英語の通訳がなかったんですよね。そこだから日本語とその、
うん、韓国語
のその場の通訳がいて、だから本当韓国人か日本人じゃないと
わからない
わからないってなっちゃって、でちょうどなんかカンボジアの若いなんか映画評論の子と一緒に行ったんですけど、その子はちょっとわかんないからって途中で退場 してましたね。マスタークラスとかはね、あの別にプレスパスとかなくてもチケットは取れるものだとおそらく思うので、あえて海外の映画祭行って日本の監督のトーク聞きに行くっていうのも結構面白いかもって思いました。
それやってみないと分かんないことですよね。そうです、
うんうん、そうだと思います。だからなんか浜口監督も行きたかったなって思ったんですけど、もう全然取れなかったですね。
そうか、
うん、本当に競争率、まあね、東京国際映画祭もね、あのトニーレオンの、ね、マスタークラスとかマジ瞬殺でしたけどだからまあそういう意味ではちょっと盛り上がり方は同じなのかもしれないけど、そうなんです。
じゃあどういう人が見てきてたかっていうと、やっぱりその韓国の人たちが映画学びたい若い人たち、
マスタークラス
ですか。
そうですね、若い韓国の子たちすごい多かったです、男女ともに。
あ、そうなんですね。
でもなんか普通になんか多分ちょっと日本語喋れるおばちゃんみたいな方も来てて、なんかすごいなんか大声で、あのなんか監督になんか意見言って、なんか直接なんかやり取りとかが発生したりしてめっちゃ楽しかって、でまあ原監督もすごいノリノリで話して、まあ、超爆笑みたいな、みんな爆笑しながら楽しく話していくっていう感じで、まあ、韓国語は通訳されないので韓国語のあの韓国 の、 そのホストの方がどういう話してるの なんかはっきりとは分からなかったんですけど、うん、なんかホストの方もすごいなんか、まあ、監督をもちろんあのすごい尊敬してる感じがあって、うん、なんか上手でしたね進行が、うん、あの分かんないけどなんか 上手な感じがするっていうかちょっとなんかすごいあの熱っぽいいいマスタークラスでした。
そのどんな人とそのパーティーとか、まあ、その後とか交流して、うん、
はい、
その交流でどんなことを思ったかっていうのを、うんうんうん、
はいはいはい、
出会った人たちの話を
そうです、ね、
聞きたいですね。
と11月の24日からネットフリックスでワールドワイドであの配信されるので、うん、あのこれを聞いてくださってる皆さんも見れるようになると思うんですけど、はい、ドイボーイ路地裏の僕らっていうタイトルで日本では配信されるっていうことです。まあ、ちょっとそのネットフリックスでワールドワイドにあの伝わるということはいいことと思いつつ、まあそうなるとちょっと劇場でその見られる機会はまあなくなってしまうということで、ちょっとなんか半分残念半分素晴らしい、あ、嬉しいことって感じなんですけど、パーティーに行った後に二次会があって、ちょうどなんかその自分の席近かったのがそのドイボーイのまあ主演と助演 あの俳優たちで、へーって思って今なんか タイの映画ってすごい検閲が厳しいらしくて、 確かになんかタイ映画ってなんかハッピーオールドイヤーとか、
うんうんうん、
なんかすごくいい映画あるなって思うんですけど、うんうん、なんかあんまり確かに政治的とかいうイメージっていうかエンタメがすごい強いなっていうか面白いなって思ってる節が最近あった、うん、まあちょっとアピチャポミラセッタ君監督とかちょっと、はいはいはい、また別だと思うんですけど、うんうん、でそういう中でドイボーイっていう作品が、どういう映画かっていうと、うん、ミャンマーの難民の若い男の子がタイに亡命するっていう、うん、まあその僧侶だったんだけど彼は、うん、だけど、その国防軍に入ることを強制されそうになって、うん、まあ逃げるっていうタイにっていうような、そこにちょっとこう、まあ、ジェンダーの問題であったりとかも関わってくるっていうちょっと政治的な題材のある映画で、うん、その検閲がまあ厳しいっていう国の中で、うん、ネットフリックスタイはもうリベラルにな方向でなんか行くっていう風に、うん、そういう姿勢らしくって、その俳優たちが言うには、うん、だからなんかこの映画もワールドワイドに、まあ、伝えられたんだっていう話をしてて、うん、国によってそのネットフリックスのカラーってなんか違うのかもなっていうのが、うん、結構なんかその話聞いて面白かったことでしたね、はい。
でネットフリックスが入ってくることで、まあ、自由なちょっとそういうことができるっていう場所になってる、
うんうん、タイにおいてはそういう場所になってる
し、見る人にとってもそこだったらそういう作品に触れられるってことですよね、検閲か関係なく、
うん、そうですね、うん、確かにそうなのかもしれない、う
ん、は
い、
映画館だったら
見れないような、
配信の方が自由に見れるのかもしれないですよね、うん、それが独自になってるのかもしれないですよね。まあ、でもどんな人が集まってるとか、その、まあ、若い作り手が集まってたと思うんですけど、うんうんうん、どういう人がそんなこういうとこに来てんだなっていう、
まあ、もちろん話してない人も含めたら、うん、それこそ森達也監督だとかっていうのはありますけど、うん、自分が話して仲良くなったりした、うん、なんかまあ、仲良くなってなくても少なくとも話したぐらいの感じで言うと、うん、まあ、私はフランス文学部出身で、はい、トリフォーで、まあ、修論を書き、うん、まあ、ジャンピエール・レオで学部の卒論を書いたみたいな人間なんですけど、うん、だからその頃って本当になんかカイエル・シネマ、フランスの、まあ、老舗映画雑誌ですけどとか、まあ、頑張って辞書を引き読んでたんですが、うん、まあ、ジャン・マルク・ラ・ランヌっていうもともとはカイエの編集長で、うん、今はレーザン・ロック・ティーブルっていう、まあ、カルチャー誌ですかね、フランスのの編集長をしている人がいて、一緒にだから韓国焼肉も一緒に食べるっていう、ね、でそので、私は、まあ、ジャン・マルクとあともう一人バンさんというカイエだったり、まあ、映画批評されてる方と、でもう一人そのフランスの、配給会社で働いてる子と、まあ、4人で焼肉食べてて、うん、でその、まあ、隣にいたその若い女の子と、なんかジャン・マルク・ラ・ランヌと焼肉食べたのやばいねみたいなうちら何みたいな、超非現実的みたいな感じの話もしたんですけど、ちょっとそれぐらい、今年のジャン・マルクが来日して、渋谷のユーロスペースでシャンタル・アケルマンのジャンヌ・ディエルマンの主演のデルフィーヌ・セイリグっていう女優についての、講義をユーロスペースで行ったんですけど、なんかそれにも行ってたので、私はだからなんかそんなことも話したり、なんか素晴らしかったですか言えたり、まあ、すごいでも本当になんか優しい感じの穏やかな感じの方で、うん、知り合ったとかじゃなくてただ一緒に隣で飲んだとかで言うと、うん、ビーフっていうネットフリックスシリーズに出てた、まあ、ジョセフ・リーと一緒に飲んだりして、うん、マジそれこそ非現実的って思ってたんですけど、うん、でもその時にビーフでは光監督、
うん、
日本出身の光監督が、
うん、
うん、ディレクターをやられてるので、なんかその光監督の話とかしてたら、うんうん、やっぱまだ情報そんなに言えないけど、うんうん、光は多分ハリウッドでもうすごいことになるよっていう話とかを聞いたりして、で、まあ、やっぱりその、まあ、彼も日本で女性映画監督としてやっていくことの難しさみたいなものを光監督から聞いているからみたいなことを話されていたりしましたね。なんかそういうのも結構あそうなんだと思って、ちょっと、うん、なんていうか胸が高鳴るエピソードだったり、うん、はい、しました。最初の夜から結構そんな感じだったので、うん、場違いじゃない、こんなとこいていいのみたいな感じだったんですけど、うん、でも あのみんな本当に優しいんですよね、うん、もうなんかそういう垣根がないっていうか、うん、もう私なんて本当なんかでも日本でもペーペーだし、なんか海外行ったらもっと誰誰お前みたいな感じなのに、なんかすごい本当いろんな、まあ、映画をそのきっかけに、うん、なんかいろんな人とつながれて、うん、でそうすごいもう本当に有意義な有意義な韓国旅っていうかプサン旅になって、うん、はい、でもうみんなにこんなにね長く誰も聞いてくれないんであれですけど、でもまあちょこちょこ小出しにいろんな人に喋ってるんですけど、うんうん、もうみんな来年プサン行きたいって言うんで、もう私はもう、ね、もう引き連れます、もうみんな日本の映画マスコミ関係者の行きたい人をこう本当にもう旗を振ってこっちですよっつって、う
ん、だって行きたいけどやっぱ語学の壁が一人で行ったところでやっぱ英語できるじゃないですか。
でも英語確かに英語ってやっぱ便利だなって本当に思いました。日本にいるとなんか英語をある程度分かってても自分が英語喋れるかどうかも分かんないんですよ。
分かる分かる。
あとなんか
使う場所ないもんね。
そうなんですよ。で文法も合ってんのかなとかあるけど、結構みんなノリで話すから、なんか一回行ってみると、その英語の必要性みたいなものにまた気づいたりとか、あるいは意外とあれ私なんか単語で喋ってるけど意外と喋れるなみたいなこともあると思うから、なんかで みんなそれぞれ片言の英語喋るじゃないですか。
お互いに。
そうそうそうそう。母語の人もいますけど、基本的にはみんななんか片言の英語喋ってるから、こっちも。入りやすいというか、
お互い理解しようとし合ってこう片言で喋ってるからね、一生懸命拾おうとしてくれるし、
うん、私最悪あの通訳しますよ。英語を喋らない日本人の監督の子もいて、最後の夜に伝えたいことあるって言って、私なんかちょっと通訳してました。だから意外と通訳いけるなってちょっと自分に本当になんか
自信にね。
あ、そうですね。そう、それであの今日ギャスパーノエに人生で初めての通訳なしの英語インタビューをしまして、
すごい段階を踏んでる確実に、
はい、
おめでとうございます、
はい、だからそうですね。でも英語なんか片言でも英語で伝えようっていう気持ちみたいな、なんかちょっと喋れるとか、あ、でもアプリでやり取りしてる子とかもいましたよ。
そうなんですか。
ちょっと込み入ったことになったら聞いてみたりとかっていう子もいたんで、
ね、きっとやっぱ伝えようとする気持ちがね大事なんでしょうね。
本当にそう思いました。
しかもこう映画って好きな共通ワードがあるから、
そうなんですよ。
そう本当そうですね、
だから大体喋ることっていうの分かってるんですよね、だから それも大きかったと思います。
でも韓国、まあ、韓国も好きですけど、はい、うん、そう映画祭あんまりなんか日本だとすごい普通の人がチャラッと行くよう なんか情報も、まあ、あるけど、う
ん、好きな人は多分もう慣れてるんですよね、きっと行くことに、だけど多分新しく行くっていうハードルは結構
高いですよね。入り口が狭い。
だってメディアで紹介してるのがあのレッドカーペットみたいな華やかなとこしか出てこないから、うん、こんなの自分が行けるとは思わない、はい、
うん、もうなんか本当になんかどうやってチケット取っていけばいいのぐらいのところから、
うん、分かんないです。でもなんか、うん、あの全然あの私も行ったことないんでちょっと、うん、あのうろ覚え情報だからちょっと正しくなかったらすいませんって感じなんですけど、はい、なんか田辺弁慶映画祭とか、まあ、あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
地方でもね、地方とかでやってる、うん、ああいうのって結構なんか飲み会とかも、うん、なんか参加者の人も夕張
行ったことあって、
あ、夕張、あ、
いいな。それこそ地元のなんかもう潰れそうなちっちゃい居酒屋さんとかで、みんながギュッてこう集まって飲んだりとか。
あ、そうなんですね。
カサヤナって映画すごい好きじゃないですか、うんうん、カサヤナがそこに普通にいたりとか信じられる人も、大雪の中でみんなであったかい居酒屋にこう集まって、
なんかそういう楽しさがあるらしいっていうのは、
あ、そうなんだ。
一回行ってみるのがまずはいいのかもしれない、
ね、そうですね。
国内の、
ね、国内でちょっと地方の、まあ、観光も兼ねて、まあ、でも本当各地で今日本も
取材しましょうよ。
したいです
ね。映画祭取材しましょうよ。
いやー、どなたか
発注
発注をお願いできます。いや、でも本当やっぱなんかそのどんな風にその映画に携わる人たちが、うん、交流していくかっていう、うんうんうん、その場所作りみたいなのは、うん、見る人も作る人も含めてやっていきたいなって、すごいピントスコープ その長期的な展望としてはやっぱりあるんで、うんうん、そういう場所がやっぱりね作りたいなっていう風に パーティーってなんか日本だとじゃあこうありますって言った時にどうなんか喋っていいのみたいな、
なんかまずお互い肩書き合うのかなとか、
そうですよ、
ね、何してる人ですみたいな、
そうですね、でも本当にもうそこはもう自動機械的になんか Hi みたいな I'm Millie from Tokyo みたいな、もう本当にそんな感じでもう自動的に握手出すみたいな感じをもう決めてずっとやってました。なんか
へえすごい、
だ
い
た
い
もうそれでみんななんか名前 from あの街みたいな感じで、もうゆうかしみたいな、なんか私多分なんか握手の仕方がなんかめちゃなんかビジネスマンみたいな握手の仕方だったんじゃないかなって後ですごい思って
どんな
大丈夫、いやなんかこうやってなんかこうなんかいわゆるその紳士みたいななんか出し方してたような気がして、でもまあまあいっかみたいな感じなんですけど、なんかもうちょっとカジュアルでなんか別に握手とかしなくてもいいのかなとかも思ったりしたんですけど、まあ一応そんな感じで私はもう決めて、今日もギャスパーの上に同じことで、まあ、フロム東京とは言ってないですけど、難しい、ね、握手してやってましたけど、
握手から入るっていいですね。でも日本ってまず名刺渡すじゃないですか、こうかしこまって、
そうかもしれない、
そういうイメージパーティーって日本でも、
あでも結構向こうの人もネームカード持ってること多くて、割とまあでも確かになんか握手、挨拶の時に名刺出すって感じはなかったかもですね。
後々話していくうちに、あ実はみたいな感じで出すとか、
ね、でもなんか東京国際映画祭の時もなんかあのもうちょっとカジュアルというか、 なんか居酒屋みたいなのも一回行ったんですけど、パーティーに、まあでもその時もやっぱりいろんな国から人が来てるから、なんか割とみんな自然発生的に喋ったりしてましたね、だから場所さえ作ればいいのかもですね、その国際的にっていう意味で言うなら、あのね、その場所さえ作っとけばみんな自然に交流してくれるっていうか、
交流してくれるようになる。
だから問題はどちらかというと日本人だけの時にどうそのコミュニケーションをっていう、まあ分かんないね、今話してるのってそういうことですか、日本の中での話ですか今、
あ日本の中でのどうやって交わっていくかっていう映画作ってた、あでも そういうことだけじゃなくて、でもやっぱそういうことがあることでこうやって交わっていくんだなっていう経験が、になるから、やっぱそういう経験がこうできる場所、
確かに、あでもそうです、それで言ったら、そうだ、あのプサンで知り合ったその日本人の子たちと、あとそのプサンからそのまま東京国際映画祭に来たりとかする、たちをあの集めた、20人ぐらいの飲み会からのカラオケは私が幹事でやりました。
すごい。
でもそれもなんか案外なんかすごい勉強になったんですけど、一部の国っていうか、まあ、国によってはやっぱ時間に来ない国っていうのがあるんですよね多分ね、日本人はやっぱりもう時間厳守の人、国なので、だから最初日本人だけが集まって
時間通りに、
でみんなちょっとなんかあのみんなちょっとなんか気まずみたいな、お酒もまだ入ってないし、でしかも女子男子で、女子男子場所別れるみたいな感じになっちゃって、ちょっともうそこは私もまあね、あの基本的にはちょっと引っ込み思案ですけど、もういや小学生じゃないんだから混ざっていこうみたいな感じで、ちょっとそういう感じで、でまあそこからあの海外勢が来だして下めっちゃ盛り上がりました、っていうのはあります。だから場所さえ作って混ぜこうぜしちゃえばいいのかなみたいな、
でまあその行ってみてこう開けたっていうことだったと思うんですけど、どう開け、どうつながるっていうか、
でもなんかこんなポッなんか人様のポッドキャストでこんな話するのもあれですけどでもなんか今まで、まあ、木島順法の編集部にいたところが、まあ、新卒で入ったのは木島順法社だったんですけど、まあまあ、キャリアのスタートなんですけど、なんか、まあ、映画がまあ好きなんでしょうねきっと私は、で好きだからこそなんかまあ最初にその木島順入っておきながら、なんか映画一本、映画のためになんか身を捧げる覚悟ができてなかったというかだったんですけど、でもなんかこの今回のプサンに行った時に、あやっぱ私の生きていく道はここだなって、
いい話、
いやマジで本当にもう決心みたいな感じですね。だからもうまあね、今の現状まあいろいろな仕事してますけど、映画以外もでもなんかもちろんそこに絞りはしないけど、やっぱり映画がメインだなって思うし、でそれをするためになんか語学もしっかり あの勉強をいろいろな、まあ、国の映画があのに興味あるのでしなきゃいけないし、あと知識としてもちょっといろいろおざなりになって本とかあんま読めてないので映画も見るし本も読むしっていうか、ちょっともう本当にかなりなんかあのそうですね、自分の今後の人生が結構決まった旅です
。すごい、はい、すごい
感じでした。マジで行ってよかった。あのお金はかかったけど、
いやいや、かけるべきお金でした、
う
ん、
そう
です
ね、投資しましたね、はい。
あ、でも どうでしたか足立さん聞いて。
いや、なんかでもその映画祭に行くって、うん、映画を何本見るかとか、うん、やっぱそういうことがどうしても気になっちゃうんですけど、
ね、そうですよね、私も真面目に見るつもりだったん
ですよ、うん、そう本当に。でも私は逆にカンヌ行った時は、うん、映画ばっかり見てたんですよ、うん、でそういう人のいる大人ばっかりの場には行かなかったんで、時間があり余ってたんで、うん、ずっと映画見てたんですけど、うん、でもなんか夜ってそういう世界があったんだって今日初めて知ったんで、うん、あ、そうやって映画人ってつながって行ってたんだなっていう、うん、なんか知らなかった映画祭の姿が、
ね、カンヌとか余計でしょうね、
すごい
ね、
すごいでしょうね、
った
んでしょうね、うん、
大お祭りだもんね、
大お祭りも本当にしかもね、ちょっと高級なというかそれこそ、
うん、
でもなんかあのそのソウルに帰るの、うん、あの監督のデイビーが言ってたんですけど、うん、なんか ベルリンもすごくいいって言ってましたね。
あ、そうなんだ。なんか
やっぱベルリンは私一回旅行で行ったことあって、うん、でその時にその映画ミュージアム、うんうん、多分そこがあのもし今も変わってなければ、うん、あのベルリンの映画祭の拠点になると思うんですけど、うん、なんかそれもすごい街中にあって、あのすごく中心部にあって、なんかもしここが中心になったら結構なんかそれこそ市民一体型の感じに なるかもみたいな。多分カンヌだとちょっともうリゾート地じゃないですか、うん、そこって。だから逆に言うとあんまりそのカラーがない街にもうその時期映画というカラーがドーンと染まるって感じだと思うんですけど、ベルリンはちょっとプサンに近いというか都市型の映画祭なの でそれでね、あの市民も参加しながら映画人も参加しながらっていうのが、うん、なんかちょっと想像つくっていうか、うん、でもなんかすごいベルリンはなんか、あ、そうで、あの それもなんかプサンに行ってすごい楽しかったから、プチって楽しかったから、なんかどこがなんかいいみたいな、ヨーロッパの映画さんも行ってみたいんだけど、うん、みたいなこと言ったら、なんかそうベルリンはすごいクールみたいなこと言って、ベルリン行ってみたいな、ちょっと
次は
ベルリンかなってちょっと
めっちゃいいじゃないですか、
世界各国の
ね、行きたいです。
でもなんかその本当映画のね見ることが好きだったりとか、まあ、海外の映画好きな人とかは、
うんうん、
まあね、こんな風に映画祭を目的に、うんうんうん、
旅行
ね、
絶対いいですよね、絶対いいと思います。
その深く知ることができるし、いい、街のことが交流もできたりすると思う、
ね、だから本当に街中歩いてたら誰かいるかもしれないっていう、なんかその普通にその街をその時期に歩いてたら、もしかしたらなんか映画人に会ったりとかもするかもしれないし、で映画も見れるし、で街の雰囲気も楽しめるしっていうので、なんかすごいいい
旅行のあれですよね
と思います。はい、
そういうことをなんか最終的にはピントスコープも日本とかでやっていけたらいいなって今思いましたね。あとなんか興味がすごい湧いた、やっぱり映画祭行きたいって、
う
ん
ね、ちょっと身近に感じられました、ね、今日話聞いてて、
ね、日本のね、その映画祭にも、ね、海外からゲスト来ますからね。
そうですよね、なんかどっちにも行ってみたいっていう気持ちになりました。いやー、ありがとうございました。今日ちょっと川口さんにお土産話をたくさんしていただいて、
ありがとうございます。
ありがとう、
聞いてくれてありがとうございました。
ちょっとでもね、これが刺激になって、うん、あの映画祭に興味が湧いた人もすごい多いと思うので、あと自分がもしね、あの聞いてた人で自分も映画祭海外にいたことあるよとか、うん、ここの映画祭が面白いよっていうのが
聞きたいです。なんかね、それこそ映画人じゃない方が、うん、もしカンヌとか行ったりとか、ね、ベルリンとか行ったりしてたら、ね、なんかどんな感じかとか聞きたいですね、
うん、ぜひ聞いたい、見たいですね、うん、なんであのぜひ感想などをお送りいただければと思います。送付先は概要欄に掲載していますので、ぜひぜひお送りください。それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、 そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。ツイッターやインスタグラム、ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。